町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さん明けましておめでとうございます。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。リスナーの皆さんはお正月をどのようにお過ごしでしょうか。スタジオでは今年も万全の新型コロナウイルス対策をとって放送しますが、今日は2021年の元日ですから、この後の夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りと合わせて、おとつい収録したスペシャル編成の番組をお送りします。今日のテーマは、今年は日本の地球温暖化対策元年だ前編。1年遅れで政府が打ち出したグリーン成長戦略の実力はです。
皆さん明けましておめでとうございます。番組アシスタントの杉浦舞です。今年も町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター、町田鉄の深掘り三兄弟、ぜひ検索してフォローしてください。さて町田さん、今日のスペシャル編成どういうふうにお送りしましょうか。
皆さんもご存知のように、菅政権は、去年の12月25日クリスマスの日に開いた成長戦略会議で、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略を決定しました。その一方で年末の新聞の世論調査で菅内閣の支持率は 42% と、11月の前回調査から16ポイントも急落しました。原因は政府の新型コロナウイルス対応を評価しない人が多かったからで、他のメディアでも同様の傾向が浮き彫りになっています。率直に言って、支持率の低下は早くから政府の新型コロナウイルス対応がなってないと主張してきた僕としては大いに理解できるところです。しかしそれはそれとして、グリーン成長戦略は重要です。日本の地球温暖化対策は2011年の東京電力福島第一原発事故以来、原子力の活用が言いにくくなってしまい停滞していました。世界共通の目標として地球温暖化を抑えるというパリ協定が、去年の1月1日からスタートしてからは特に遅れが目立ち、ヨーロッパなどとの比較では遅れていると批判されていました。そうした状況を挽回する起爆剤と言っていいでしょう。僕は是々非々がモットーの経済ジャーナリストですから、この時間新春第1弾の町田鉄の深掘りシリーズのスペシャル番組は、あえて政府のグリーン成長戦略の徹底検証に当てたいと思います。
なるほど、確かに国策の進言はちゃんと抑えたいところですよね。では後編、5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りはどんな内容でしょうか。
こちらは、今年は日本の地球温暖化対策元年だ後編、期待の星に急浮上した水素の実力と日本の現状はと題して、国策や経営、あるいはイノベーションの最前線の状況をお話したいと思ってます。
イノベーションの最前線も興味深いですね。元日の特別番組前編、政府のグリーン成長戦略の徹底検証をお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
町田さん、ではまず政府が去年のクリスマスに決めたグリーン成長戦略の概要を説明してください。
はい、わかりました。戦略が最も強調しているのは、温暖化への対応を経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも成長の機会と捉える時代に突入したということです。その上で、こうした経済と環境の好循環を作っていくのが今回のグリーン成長戦略だっていうんですね。ちょっと脱線しますけど、この温暖化対応が成長の機会になるという考え方は、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りに、ゲストとしてお迎えする日本経済研究センターの岩田和正理事長がオリジナルの提唱者の一人ですから、今夜そちらも合わせて聞いていただくと良いかと思います。
ただ町田さん、そうは言ってもそんな簡単に成長機会に変えられるものなんでしょうか。
そこのところがやっぱりポイントなんですよね。で、ゼロエミッションに必要な新たな技術っていうと、まだ存在してないものも多いって言いますけども、その一方ですでに存在してるにもかかわらず コストの面で割高だったり、すぐに立ち上がる需要がなかったりするので、事業化を試みる企業がなかったという面があるのも事実です。だからこそ国として可能な限り具体的な見通しを示して、高い目標を掲げて民間企業が挑戦しやすい環境を作るっていうんですね。
なるほど。
で、話を進めると、グリーン成長戦略は2050年の電力需要が今よりも30から50%ぐらい膨らむと想定してます。まあ、人口減少や DX、デジタルトランスフォーメーションなどに伴う省エネ効果も大きいので、本当にそんなに増えるのかなっていう見方もあるんでしょうが、政府は自動車の電動化などで膨らむ電力需要の方が断然大きいとしています。
はい、
そこで再生可能エネルギーなんですが、今の3倍の 50% から 60% に高めるという目標をかけました。これは相当チャレンジングな目標なんです。例えば現在すでに世界最大規模の洋上風力発電能力を持つイギリスでも2050年の目標では再生可能エネルギーが 65% となっています。広大な国土を持ち風力、太陽光発電のポテンシャルが高いとされるアメリカでも 55% なんです。なので日本が50から 60% に高めるのは相当な努力が必要になります。ただ裏返すと膨大な研究開発や投資が必要になりますから、需要は大いに喚起されるはずです。これこそがゼロエミッションの成長戦略で、政府は2050年には年190兆円の経済効果があると見込んでます。
それは夢みたいな話ですね。
いやいや、そこで夢で終わらせないために、政府は重点的に取り組むべき産業を14分野選び出して、具体的に普及の目標や課題、支援策を列挙しました。まずその14分野を紹介しましょう。杉浦さん、このリストを紹介してください。
はい、私も早く知りたいので早速ご紹介します。1、洋上風力産業。2、燃料アンモニア産業。3、水素産業。4、原子力産業。5、自動車蓄電池産業。6、半導体情報通信産業。7、船舶産業。8、物流人流土木インフラ産業。9、食料農林水産業。10、航空機産業。11、カーボンリサイクル産業。12、住宅建築物産業と次世代型太陽光産業。13、資源循環関連産業。14、ライフスタイル関連産業となっています。
はい、ではちょっとくどいかもしれないですけど、14分野をちょっと系統的に分類し直した上でそれぞれについて解説していきましょうか。
そうですね、他のニュース番組でも紹介されていますけれども、ちゃんとしっかり紹介するのはこの番組だけだと思いますので、ぜひ紹介しましょう。
はい、杉浦さんが紹介してくれた最初の4つ、つまり洋上風力産業、燃料アンモニア産業、水素産業、原子力産業は電力事業のゼロエミッション化に向けて重要な分野です。
はい、
で、今、現在5番目から11番目は混在しちゃってるんですけども、僕なりに整理すると、自動車、蓄電池産業、船舶産業、物流、人流、土木インフラ産業、航空機産業の4つが、運輸、物流産業のゼロエミッション化で重要です。それ以外の3つ、すなわち半導体、情報通信産業、食料、農林水産業、カーボンリサイクル産業が農業や製造業のゼロエミッション化に関わる分野と言えます。
はい、
そして最後の3つ、つまり住宅建築物産業と次世代型太陽光産業、資源循環関連産業、ライフスタイル関連産業が家庭やオフィスのゼロエミッション化に不可欠な分野になっています。大雑把ですが、分類してみると電力が4つ、運輸物流が4つ、産業が3つ、そして、家庭オフィス関連が3つというのが重点分野の選び方になっているんですが、バランスが取れた選び方だと言っていいんじゃないかと思います。
その根拠は何ですか？
ここは前にも紹介しましたけども、経済主体別に CO2 の排出割合を見ると、国内トップの電力部門がおよそ 37%、産業部門が 25%、運輸部門が 17% とたくさん出している御三家だからです。家庭オフィス部門も 10% を排出する4番手ですから放置できません。
確かにそうですね。では各分野各部門でどんなグリーン成長戦略を掲げたのか解説してください。まず電力分野で洋上風力産業など4つの部門を掲げたんですよね。
はい、そこでまず強調されているのが、再生可能エネルギーの最大限の導入を図ることです。とはいえ気象に左右されやすいので、さっき触れたように再生可能エネルギーは全体の50から60%が限界と見てるわけです。そうした中で14分野のトップバッターに置いたのが、日本ではまだまだ黎明期の洋上風力発電です。政府は2030年までに大型原発にして10基分、2040年までに30基から45基分という、導入目標を掲げ、これにコミットすると宣言しました。これ風力発電の先進国ドイツをしのぐ規模を確保することを意味するんですよね。
でもこれ大風呂敷を広げたけど実現性は乏しいってことになりませんか？
いや、もちろん簡単じゃないですよ。福島第一原発事故から10年間サボってきたツケは大きいですよね。例えば日本で風力発電設備の大手っていうと、まず思い浮かぶのは三菱重工業なんですが、実は三菱重工業は去年の秋、資本提携先のデンマークの会社に任せちゃって、洋上風力発電設備の開発や製造から自社は撤退しちゃってるんですね。で、自らはもう日本を含むアジア地域での販売だけに注力する計画で関係者を驚かせました。で、だからこそまあ政府はグリーン成長戦略で超積極的な導入目標を掲げたとも言えるんですね。洋上風力発電って杉浦さんも写真とかで見たことあると思うんですけど、巨大な羽が3枚ついてるでしょ、
はい、
あんな巨大なものをデンマークで作って日本向けに輸送するなんてとんでもないコストです。
確かに
当然日本で作った方が採算に乗りやすい。で、造船が華やかだった時代と違って三菱重工業の長崎の工場には遊休地がたくさんあると言いますから、日本での洋上風力発電設備の製造が復活する契機になるかもしれません。そうなれば、膨大な部品産業も特需に潤うはずです。あんなものをのんびり海上で組み立てていて台風でも来たら大変ですから、最寄りの場所に組み立て設備を持つ港湾を整備するニーズも出てきます。政府は水面下で秋田県沖など3カ所で洋上風力発電基地を作ろうとしてますが、電気の需要のある関東まで新たに送電網を敷くにしろ、水素の生成のような電力の大量消費型産業を秋田県に誘致するにしろ、膨大な投資が見込まれます。そうなるよう、政府が旗を振って成長につなげるシナリオだということもできるんですね。
なかなか潜在的な成長性はありそうなんですね。では続いて燃料アンモニア産業ですとか水素産業はどういう話でしょうか。それから原子力についてもですね。
話は単純なんで先に原子力からいきますね、
はい、
原子力については実用段階にある脱炭素の選択肢という表現していて、要するに今あるものを使っていく構えです。それからアメリカ、イギリス、カナダなどで進む次世代革新炉開発に日本企業も連携して原子力技術のイノベーションを加速していくとも記しています。ここで言ってる次世代革新炉っていうのは従来型の100万キロワット級じゃなくて、機動的な運転が可能な10万キロワット級前後の小型の原子炉を指してます。
はい。では燃料アンモニア産業、水素産業についてお聞かせください。
チャレンジングな目標を掲げてみても、再生可能エネルギーや原子力だけでは必要な電気を賄いきれません。そうなると石炭、石油、天然ガスの化石燃料を使った火力発電も併用していく以外の方策はないんですが、だけどそうなると火力発電につきものの CO2 の排出削減が重要ですよね。で、この際に役立つのがアンモニアや水素を化石燃料に混ぜて燃やす方法なんです。何よりも実用化が容易だって言われてるのがアンモニアを混ぜての方式なので、技術を早期に確立し国際的なサプライチェーンをいち早く構築して、イニシアチブを取るとしてます。国内で使うだけじゃなくて輸出産業にも育てたいっていうことですね。で、水素はちょっともう少し深みがあるんで、この後の5時35分からの後編で詳しく話させてください。ここは残り10分野の話を急ぎましょう。
では物流運輸分野、産業農業分野ですね、解説お願いします。
はい、その順で言うと物流運輸ですが、この分野は自動車、蓄電池、船舶、 物流、人流、土木インフラ、そして航空機の4産業が含まれています。グリーン成長戦略はこの4産業に共通する戦略として、動力源の電動化や、アンモニア水素の利用促進を掲げました。産業農業分野では農業についてロボット技術などを活用するスマート農林水産業の推進でゼロエミッション化を進めて、農林畜産業が原因のエミッション排出を削減するだけでなく、農地、森林、海洋における CO2 の長期大量貯蔵や、CO2 を吸収する取り組みを推進するとしました。半導体情報通信産業についてはデジタル機器の製造や情報通信のサービスの省エネグリーン化だけじゃなくて、それらを活用するデジタルトランスフォーメーションの推進によって経済社会全体のエネルギー需要を効率化してゼロエミッションにつなげようという考え方です。カーボンリサイクル産業も発想はユニークで、電力や物流、運輸、産業、農業などから回収した CO2 を資源として有効活用しようという戦略で、例えばコンクリートに混ぜて建築資材に使う現在の技術をもっと低コストの価格競争力のあるものにブラッシュアップして輸出商品もしくは輸出技術にしようとしています。
最後は家庭オフィス関連分野ですね。
この分野の3部門では住宅建築物産業に触れておきましょう。政府はこの産業が民生部門のエネルギー消費量削減に最も大きく影響するとしており、新築住宅の排出量を2030年に CO2 排出ゼロとする目標を掲げました。ここで鍵になるのは、家庭で使う電力を太陽光発電などの再生可能エネルギーで賄い、蓄電池に電気を貯める、加えて性能の高い分厚い断熱材を使って暖気や冷気を逃がさない、そんな工夫で温暖化ガスの排出量を実質ゼロにする住宅 ZEH ネットゼロエネルギーハウスを普及させる、で薄型で価格の安い次世代電池の開発も進め、通常よりも200万円から300万円ほど割高だって言われているコストを下げたいとしています。時間来ちゃいましたね。ではこの後5時35分からは、冒頭でお話したように今年は日本の地球温暖化対策元年だ後編、期待の星に浮上した水素の実力と日本の現状はと題して、今最もホットな水素と日本のゼロエミッション化に向けた課題をお話したいと思います。
それではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょう。
さようなら。